マタイによる福音書22章の37節に、心を尽くし、思いを尽くし、気力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ、あります。ヤコブのことをお話ししてるわけです。今度はここに飛びますけれども、ヤコブはその子供たちに自身のためにエジプトに下りました。そしてそこで死にましたけれども、その後いわゆるエジプトにおいてイスラエルの民はどんどんどんどん増えていったんですね。そこで歴史的に言うならば、外国人の王様がエジプトの古い王朝を倒して王になったために、ヨセフのことを知らない王がエジプトを治めることになりました。そしてその王は今度はイスラエルの国で他民族であるユダヤ人たちがどんどんどんどん増えていくのをあまりじゃなく警戒心を持って見るようになりました。そこでこのエジプトパロはイスラエルを弾圧するようになって、いろいろありますけれども、この神様がその素晴らしい奇跡を行って、そしてこのエジプトからイスラエルを解放したんですね。モーセに率いられてこのイスラエルはエジプトを出ました。そしてエジプトを出て約3ヶ月後、シナイ山のふもとに到着いたしました。そしてそこに宿営を張りました。そしてモーセだけシナイ山に登りました。シナイ山というところは今はどこかはっきりわからないんですけれども、有力されるのはジョベル・ムーサ、アラビア語でモーセの山という意味の言葉ですけれども、いわゆるその中腹に聖カタリナ聖修道院があって、現在聖地旅行のルートになっているシナイ山がここです。とにかくシナイ山にモーセは登りました。そしてここでイスラエルが神との契約の民となる印として律法を授けられました。その最初に授けられたものが塔の言葉10回2枚の板に書き記したと伝えられております聖書に。けれどもこの前後に分けて2枚に書き記したのではなくして、一番有力の説は2枚の石の板に同じ10回が書かれている。それは神様の契約としてもう一つ確約、契約の時によく使うその2枚の書類を作る、それと同じような印であって、とにかくそんなことはどうでもいいんですけど、どうでもいいようなことですけれども、その2枚の板に書き記したというのは新明記に書かれてありますけれども、そして神様は2枚の板に書き記した、新明記の4章の13節にありますけれども、10回は全てを立法の人間が守るべき 律法のその基本となるもの、この律法というのは神様と人間との間に取り交わした各あらねばならないという教えですね。それが律法です。すなわちイスラエル人はこの瞬間にモーセのに与えられた律法を守る、私たちはそれを守りますと言ったその瞬間から本当に真の意味でのイスラエル、もう一つの名前は神の王子という意味がありますけれども、まさにイスラエルとなった神の王、神の子供となった、そういう意味です。プリントの方を見ますと、最初の王国、聖なる国民、括弧して神の民となることを約束された。これは出エジプト記の19章の出エジプト記に書きましょうかね。今日の重要なテキストになると思います。出エジプト記の20章19章の5、6を読みましょうか。ここにこう書いてあります。今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い私の契約を守るなら、あなた方は全ての国の民の中にあって私の宝となる。あります。アーメン。神のものとなる。私たちに置き換えてみるならば、私たちはイエス様、あなたを信じます、今日克服した時から、私たちは神様の特別な民となることができる。感謝です。イスラエルは神の民となるという意味です。アーメン。感謝します。さてですから、私たちはこの出エジプト記の20章から この10回をもう一度見てまいりました。まさに見なくても知ってるよ、何回も何回も教会で聞いたから知ってるよ、私も何回も何回も話した覚えがありますけれども、それほど私たちにとって大切な箇所がこの10回です。イエス様はたった2つにこの10回をまとめられましたけれども、私たちは今朝これをそう詳しくやってることはできませんから、簡単に核心部分だけを見てまいりたいと思います。まずここに、私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神、主である。イスラエルのために向かってあなた方とは言わなかった、あなたの神、主である。ことほどさように信仰というものは一人一人が自分を神に捧げ、神様あなたを信じますと決心するものです。あの人もこの人もじゃなく、あなた方ではなく、あなたの神、主であると言われる主を私たちは信じております。あなたには私の他に神々があってはならない。まずこのエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神、主である、ここまでが、まあ、本でいう序文と見てもいいでしょう。序文です。そしていきなり核心部分に入ります。あなたには私の他に 神々は扱わならない。すなわち私たちにとっては主なる神イエス・キリストをまず信ずるものでなければならない。あの神も万代先生という方がいらっしゃるんですけれども、その方がよくあの伝道説教の最初に使われる例はこういう例があります。四国に行きました。その誰も来ていない教会に行きました。そしてその彼らはあの奥さんと行って、そしてそこで伝道を始めました。ある一軒の家を訪ねたそうです。おばあさんが出てきました。私は神様を信じています。見ると部屋中の壁にいろんなお札がいっぱい貼ってあった。あの神もこの神もこの神も日本語で言う神全部貼ってあって、おまけにその日の丸まで貼ってあった。そして太陽に向かって拝み、そして毎日毎日これだけの神様に私は拝んでます。先生の神様も、先生がおっしゃる神様もこの中の一人に加えてもよろしいですかって聞いたそうです。日本人ことほどさらに日本人の特に昔語りの人たちが信じている神というのはそのような、あの神様もこの神様も全部一緒くたにして信じているけれども、聖書は語っている神というのは私、千地万物を作りなした唯一なる神、他の神があってはならない。そしてその次にはそれを拝んではならない、それに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬む神、私を憎む者には父の咎を子に報い三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代まで施すからである。イスラエルを私は、イスラエルを私はあなたを宝の民とする。だから私はあなた方を愛するがゆえに神、あなた方も私を愛しなさい。そうするならばこういう報いがあるんですよ。神様はそのように言っておられます。そして偶像を拝むべからず、まず自分のために四節、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上は天にあるものでも下の地にあるものでも地の下の水の中にあるものでもどんな形をも作ってはならない。まあ日本には八百万の神というのがあります。たくさんもう至る所に偶像が満ち溢れている国に私たちは住んでいます。インドの時は1億何千万かの偶像があるそうです。まあそういうところに私たちは偶像の真っ只中に住んでおります。でも神様はおっしゃいます、作ってはならない、そして拝んではならない。それからその次7節、あなたはあなたの神主の皆を乱れに唱えてはならない。主は皆を乱れに唱えるものを罰せずには分からない。私は洋画が大好きで見るんですけど、時々彼らの、まあ、その いや、なんか、その自分がその失敗したりすると、おう、ジーサスとか、神よとか、いい意味で言うんだったらいいけど、そういうことを平気で言う。未来に唱えてはならないというのは、そういうことです。何の意味もなく、ただ神の御名を唱えてはならない。私たちは信仰を持って神の御名を唱えるもの、神様を賛美するものになりたいものです。そして、ま、さらに発説に行きますと、安息日を覚えてこれを聖なる日とする。安息日という定めがあります。これはここに書いてあるように、神様が 6日間働いて、そして最後の一日を休まれた、創造の技を習って休まれた。それと同じように私たちも休まねばならない。昔はあの商売屋にその出稚奉公とかそういう人に行くよ、年に2回しか休みがなかった、破り入りといって、それが西洋からこの西洋の暦が入ってきて、あの人々は7回年一度休むことができるようになった。今は週休2日っていって土日と休むことができる。土日は土曜日は、まあ、日曜日もですけれども、祭日と重なるとさらに余分に休むことができるという制度を取っている会社もあります。まあとにかく人間に休むことが必要だということ、それは神様が休まれたように私たちも休んで、これをただ休むだけではなくて仕事を休んで、これを聖なる日として神様にの前に出る日としなさい、賛美する日としなさい。この10回というのは人間を規則やがんじがらめにするために定めたのではなくて、神様に心を向けるように定められたものです。そしてここまでをやれる神様に対することになりますけれども、第4の戒めまではその神様に対して私たちはどういう態度をとっていいのか、そしてよくこのこう分けます。第5から第10の戒め、すなわちあなた方はこの「あなたの父と母とを敬え、殺してはならない、勘してはならない、盗んではならない」、これらの言い訳を人に対する戒めというふうに私たちは認識しております。しかし先ほども言ったように安息日を聖別する、ここから私たち人間が神様の前にあってどういう態度をとっていいのか、このことを神様はこの契約として言っております。ですからこれらのことは人間に対することだからと感じないで、神様が私たちに語りかけていらっしゃる、まるでこの幼い子供そっこうなんですよ、だからあなたは心しなければならないですよ、要するにいつも神様に対して心を向けていなさい、そうするならばこういうことも大切なんですよ。あなた方は 民としてこれから生活していく上において私たちは大切なんですよ。分かりきってることですよ。こんなことは分かってるよ。だけれどもこれが人間的な基本的な道徳である、立法であるとともに、人間が、今の人間が常識で判断する上において非常に大切なこと、人間が人間らしくあるために必要なことであるということを覚えておきたいものです。まずあなたの父と母とを敬え。人間がおぎゃーと生まれてきて、まずあの顔を合わせるのはお母さんですね。そしてもう社会的な交わりを結びにおいて一番大切なのはお父さんとお母さん。これに従わなければ子供らしく過ごしていくことはできない。まず第一の核家族、そしてお父さんとお母さんを大切にする、そしてもちろんその父親も母親も子供を大切にする、一個の人格として大切にする。ここ十二節にはここがあります。あなたの神主が与えようとしておられる地で、あなたの弱いが長くなるためではあるとあります。そして殺してはならない、もうこのひどいことを申しません。殺してはならない、勧誘してはならない。今の時代、この二つは守られていない時代、つい最近のニュースを にぎわしている事件があります。ああいう恐ろしいことは現実に起きている時代、もちろんこの戦争と戦争の噂、第二次世界大戦が終わった後、大きな戦はない、世界大戦のような大きな戦はないけれども、至るところで戦争の噂を聞く、人間が自分勝手に主張して一つの国を作って、他の国とは違う政府を守るためにいろんな不合理なことをしている、まさに他人のことを顧みない、そしてこの自分がの生活を守るためにかどうか知らないけれども、平気で人殺しは行われる、ドラム缶に入れて放り出したり、平和な家族をぐちゃぐちゃにしてみたりしたり、あの恐ろしい事件が起きてますけれども、15節、盗んではならない。そしてあなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならない。要するに嘘をついてはならないということですね。あなたの隣人の家を欲しがってはならない。これはみんな人間の心の中のことを気をつけて、自分の欲望を神様に向けて、自分の心の思いを全部神様に向けているならば、イエス様がおっしゃったように、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ、最初の4つをまとめてイエス様は言われました。そして後半をたった一言、あなたね、 あなたの隣人を自分と同じように愛せよ。自分を愛するように隣人を愛しなさいとイエス様はおっしゃっております。最後にローマ人の手紙の13章を開いてまいりましょう。それで終わりにします。13章の13章の89、誰に対しても何の偽りもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は律法を完全に守るのです。勧誘するな、殺すな、盗むな、むさぼるなという戒め、また他にどんな戒めがあってもそれらはあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという言葉の中に要約されます。ここにこのように書いてあります。あなたの隣人、13章の、
言葉が全然違ったから、
89だろ、
いやもういい。
勧誘するな、殺すな、盗むな、むさぼるなという戒め、また他にどんな戒めがあってもそれらはあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという言葉の中に要約されます。パウロはこのように言っております。私たちもこのようにしてこの回った時代にあって真理の光を輝かせてまいりましょう。そしてあなたが隣人を愛すること、これは律法を全うすることになる。イエス様はおっしゃっています。このようにして私たちを過ごしてまいりましょう。分かってるよ、分かってるよ、となる耳たこがきできるほど聞いてるよ、そうかもしれません。しかしあなたは良いことを知ってもそれを行えないならば知らない方がいいということになります。